メイとヒーのアメリカチューズマ珍道中。今日はメイちゃんがお休みなんですね。なのでゲストをお招きしております。なっちゃんです。
こんにちは、ヒーちゃん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。今日は手土産に持っていくと喜ばれるアメリカワイン特集と題しまして、私となっちゃんからワインの説明を差し上げたいと思います。で、少しだけなっちゃんの紹介をさせていただきます。
お願いします。
なっちゃんはですね、日本でワインエキスパートの資格を取られて、その後ワインの販売員として働かれていたご経験があります。で、ヒューストンに来てからはダブルセットのレベル2、3をテキサスワインスクールに通って取得されました。で、私はワインを学ぶ過程でダブルセットレベル3の講座に一緒に通ったりだとかで仲良くさせていただいております。ではですね、まずはじめに、ワインってどうやって選べばいいの、はい、とか
よく聞かれます
ね。お店に行った時どう聞けばいいのとか、はい、何か聞かれたけどどう返せばいいのかわからないといった疑問をお持ちの方が多いと思いますので、はい、お店でどうやってワインを探すのかをお話しします。
はい、
一番大事なのって何だと思いますか、ワインを選ぶ上で。
そうですね、いろんなポイントがあるんだけれども、やっぱり値段って結構大きな要素ですよね。
そうですよね、はい、ワインって安いのだと5ドル台からあるんですよね、
う
ん、
そうですね、もう上はキリがないし、
うん、そう、うん、ということで、ご予算に合わせてワインをお尋ねするのがまずは最優先かと思います。
はい、
その次に、まあ、赤か白か、そうですね、ですかね。
あとは泡系っていうか、シャンパンとかスパークリングかっていうのもありますもんね。
そうですね、はい、その他に何か思いつく点ありますか。
そうですね、あとはやっぱりご自宅で飲まれるのか、それとも、どなたかに贈答用として差し上げるワインなのかっていうことかな。
そうですよね、こちらだと結構ホームパーティーをされたりとか、そうそう、お家に招いたりすることも多いと思いますので、はい、やっぱりこう飲まれる方の好みを考えて、ね、例えばこう、ステーキをプールサイドで焼くよってなったら、ステーキに合うワインをお持ちしたりとか、はい、そういったことですよね、
はい、ワインはやっぱりそのお料理とのペアリングがすごく大事なので、やっぱり予算であったり、色であったり、ワインの色であったり、まあ、そういう目的、それからペアリング、大事な要素がいくつかありますね。
そうですね、はい、ワインを選ぶときに、どんな英単語が出てくるかってちょっと考えてみたんですけど、例えば白ワインでしたら、ドライなワインだとか、
辛口っていう意味なんですけどね、
はい、お料理に合わせるんだったらドライなワインがいいですし、はたまたこうプールサイドでプールに入りながら少し飲みたいなとかでしたら、フルーティーなワインなんかもいいですよね。
いいですね、
はい、ね、ドライ、フルーティーっていう言葉があります、はい、で、赤ワインの方になってくると、例えばフルボディとかよく表現で使われますよね、アルコール度数が高くて、色も濃いですね。
そうですね、
で、タンニンっていう
渋みがすごくしっかりしてるワインを一般的にはフルボディって言うんですけど、
そういった用語も結構ワインショップに行くと聞かれたりしますよね。 Do you like dry or fruity? とか。
そうですね、
そういった時に心構えがあるといいかもしれないですね。
はい、
で、一つ聞き方のコツとして私がよく使うのは、自分の大好きなワインを一つ伝えてみる、例えば My favorite wine is DeCoy とか、そう、DeCoy Cabernet Sauvignon とか言うと、こういう味が好きなんだなっていうのを店員さんが分かってくれますよね。
あとひーちゃん、一番大事なのあった、
なんだ、
品種、ブドウの品種も結構大事かもしれない
そうですね、
なので何かこう飲んで、まあ、もちろんその品種が分からなくても、飲んだワイン美味しかったなと思ったら写真を撮って、お店の人に見せたりしてもいいかもしれないですね。
それは具体例ですね、はい、もうこのご時世皆さんスマホをお持ちなので、お写真で、ブドウ品種についてはちょっと Google で調べたらすぐに出てくると思うので、例えば白ワインだったらシャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、ピノグリスとか、赤ワインだったらこっちでよく売ってるのがカベルネ・ソーヴィニヨン
とか
メルロー、
メルロー、そうですね、ジーン・ファンデルとか、
そうですね、シラーとかですね、
そうですね、
といった感じです。
はい、
で、続きまして、とってもね、便利なアプリのご紹介です。ワインを選ぶときに、ビビーノアプリ というものを結構使うんですよ。
大事大事、
うん、というのも、うん、ワインの知識を持っていても、うん、全部のボトルを飲んだことがあるわけではないので、うん、一体このワインがどういうふうに作られて、うん、皆さんからどんな評価を得ているのかというのを調べる基準として、うん、ビビーのアプリを使っています。
はい、でこの私も使ってます。
あ、そうですよね、結構ねワイン好きな方はインストールしてますよね。
はい、
でこれが何なのかっていうと、うんうん、あのビビーのアプリを開きますとカメラが出てくるんですね、うん、
はい、
でそのカメラでワインのラベルをスキャンすると自動的に銘柄や産地、ブドウ品種といった詳細を表示してくれるアプリです。
はい、
でさらには自分が飲んだワインの評価を記録することもできて、うん、他のユーザーがどういった評価をしているかというものも参照できます。
はい、
であのワインの相性のいい料理やユーザー評価の高いワインをピンポイントで探すこともできるっていう、うん、本当にソムリエも IT 化されるんではないかと思うほど。いや
本当にそう思いますね。もうあの VINO、うん、ビビーノなんですけど、うん、本当にこれあの優秀でほらって言って価格とかあの星の数を、うん、あの教えてくれますね。
くれますよね。
すごい
便利。うん、なっちゃんは、うん、星が何点以上だと美味しいワインとして認識しますか？
やっぱりもう最低でも4は絶対欲しいな
ですよね
って思いますね。
はい、あの4を超えるっていうのが1個の基準ですね。
1、はい、つの基準だと思います。はい、
4.3 以上は高価格帯になってこないと見ない。
そうなんです、出てこないので、はい、あのやっぱり20ドルぐらいのワインで4.5 を探すっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。
そうですね。逆に言えばね。はい、あの、はい、我々何百本とスキャンしてますが、はい、こういった感じです。
そうですね。
はい、続きましては、はい、ワインを買う場所についてお話ししたいと思います。うん、はい、アメリカでは、うん、スーパーマーケットでもワインを売ってるんですよね。
うん、そうなんです。
なんであの皆様よく行かれるであろう、うん、HEB だとか、うん、ホールフーズマーケット、うん、トレジョ、
はい、
セントラルマーケット、うん、どこでも売ってますね。
売ってます。
なっちゃんはどちらで買われることが多いですか？
そうですね、私はやはりですね、あのいろんなワインを見て選びたいなって思うと、うんうん、トータルワインに行きます。
うん、
それでちょっと自宅からは遠いんですけど、ダウンタウンにあるスペックス、ここはですね、あのひーちゃんも大好きなんですけど、
はい、
大好きなのを知ってるんですけどもう本当にワイン好きにしたらトレジャーハンターになれるっていうぐらい、ワインだけじゃなくていろんなお酒扱ってますし、ここはすごく楽しいところですね。でも本当にあのグロサリーストアでもあの十分買えるので。ひーちゃんはいつもどこで買いますか？
私はですね、うん、スーパーに行ったついでに HEB で買うことが結構ありますね。うん、で HEB でどんなワインを買うかっていうと、うんうん、デイリーワインです。
デイリーワイン、
ね、10ドル台、うん、20ドル台までですね。
はいはい、品揃え多いですもんね。
そうですね。で値付けも安いんですよ。
わ、うんうんうんうん、かるわかる。
あとは6本買うと 10% オフになるので、そうそうそう、まあ、必ず6本以上は買う、
ね、この間なんてあの、うん、2人合わせて買っちゃいましたよね。
あ、そうなんですよ。
6本ね。
はい、あの先日ねセントラルマーケットでなんと赤ワイン 20% オフセールを、はい、
やってました。6本で、うん、6本以上買うと 20% オフ、う
ん、なっちゃんと行きましてあのやっぱり 20% オフになると HEB よりも安くなってくるので、
う
ん、
そうですね、
そういったものをねたくさん買いました。うん、
はい、
で先日スペックスダウンタウンも一緒に行きましたね。
うん、はい、行きました。
もう本当にすごい、
2時間ぐらいいた。
そうですね、もうねワインの数が半端ない。
半端ないですね、
世界中のワインの数が、はい、なのでまあ本当に珍しいものが欲しい、ワイン好きの方にちょっとプレゼントしたいだったら、ね、スペックスダウンタウンスミスストリートにあるところに行かれるのがいいかと思います。
はい、
はいはい、では続きましては、うん、国際線に乗るとき預け入れをする場合の料金、はい、これ意外と知らない人が多いんですよ。
そうですね。
じゃあ、
う
ん、こちらの説明はなっちゃんからお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、ですね、1人760ml 3本までは免税です。でそれを超えると申告が必要です。1リットルあたり200円程度の課税なんですね。
意外と安いってのが
安いです、
うん、あの正直なところですね。
ですね、はい、
うん、では本題に行きましょう。
はい、
予算別でおすすめワイン、 はい、いきます。これはね、はい、独断と偏見で選ばせていただいておりますので、本当耳半分で、耳半分って言いますか。
でも逆にいやこんなのもありますよっていうので、はい、またインスタとかで教えていただけたらありがたいですね。
そうですね、はい、そうですね、皆様がお気に入りで日本に持って帰っていったらすごい喜ばれたよってのがあればコメント欄に書いていただければと、はい、じゃあまず10ドル台、うん、1個目いきます、
はい、
デコイソーベニオンブランカベルネソーベニオン、うん、はい、このデコイというワイナリーは、うんうん、ダックホーンという大手老舗ワイナリーのセカンドラベルとして、うん、とてもアメリカですごく人気なんじゃないですかね、うん、
と思います。多分みんな一度はこのアイガモちゃんかなのラベル、うん、見たことありますよね。
あると思います、
うん、あると思います、うん、はい、
デコイの、うん、
デコイの
カベルネソーベニオンが HEB 価格で 18.52、うん、でソーベニオンブランが 14.92 でしたね、うんうんうん、これはね日本であんまり売ってないんですよ、
う
ん、
そうなんですね、
意外ですよね。
意外です、すごく意外です。
すごく価格帯も良くて味もバランスがいいので、
はい、
日本でも絶対売れると思うんだけど、珍しいのでね、日本に持って帰ってもいいかなと。
本当ですよね、やっぱりダックホーンは多分日本ソムリエ協会のソムリエ試験とかでも、出されるようなダックホーンはワインなんですね。で先ほどひーちゃんがセカンドって言ったんですけど、セカンドワインっていうのは、まあ、ちょっと1級ほどではなくて2級レベルになるっていうことで、うん、まあ、使ってるブドウが違う場所の畑から取ってたりっていうことなんですけど、うん、でも本当に喜ばれると思います。
十分美味しいですよね。
美味しいです。
今回デイリーワインの常連です。
わ、うん、かります。
ちょっと夜、うん、お食事の後飲みたいなって思ったら、
ね、
このぐらいの価格帯のものを飲んでおります。
気兼ねなく開けられると思います。
そうですね、お土産用にもいいし、
おすすめ
パーティー用にもおすすめです。
はい、
で続きましては、うんうん、パソロブレスオースティンというワインです、
はい、
うんうん、これは最近見かけるようになったんですが、うんうん、セントラルマーケットや HEB で売っておりまして、うんうん、すごく有名な、ね、オースティンホープっていうワイナリーのこれもまたセカンドラベルなんですよ、はい、で他のワインと何が違うのかっていうと、はい、特定の年のブドウを使っているのではなくて、うん、マルチヴィンテージと言いまして、うん、いろんな年のブドウを混ぜこぜにして味をこう一定に保っているっていう、
すごい、
ね、シャンパーニュのような。
そうですよね、珍しいですよね、こうマルチヴィンテージって
すごく珍しい。
収穫年を特定してないっていうのは珍しいですね。
なっちゃんもよく飲まれますか。
はい、私実はこれ大好きです。
そうですか、
はい、多分一番最初ひーちゃんがこれ紹介してくれたんじゃないかな。
そうだと思います。
パソロブレスはカリフォルニアなんですよね。
はい、カリフォルニアの、はい、パソロブレスっていう土地がありまして、
はい、
サンフランシスコから3時間ぐらいですね、うん、南に3時間、
はい、
でロサンゼルスから北に2時間ぐらいのところにあるすごく小さな町です。
でもよくね最近見るんですよ、このパソロブレスが。
そう、なのでもうここの赤ワイン美味しいですよね。
はい、私たちは資格を持ってる有資格者の中では今ここパソロブレスとってもホットスポットだねってよく言いますね。ワインのホットスポットになってるんじゃないかなって思います。
そうなんですよね。というのもここのファーストラベルのオースティンホープというワインがですね、ワインアドボケイトで2020年かな、ま、この最近もう毎年ランクインしてるんですけど、うん、7位になりました。でファーストラベルの方は1本50ドルぐらいするカベルネソーベニオンなんですけど、うん、美味しい、
美味しい、
もう本当に一緒に一回飲みましたよね。
いただきました。本当にこれはご贈答用にあげても喜ばれますね、うん、もうブドウの果実味が半端ない、
半端ない。
あとは半端ないです。
タンニンのスムーズさが半端
ない。とてもマイルドですね。
マイルドです、
はい、
これをもしもボルドーで同じ品質を買おうと思ったら多分400、500ドルしちゃうんじゃないかなってぐらいのお味だと私は思います。
もう本当にこのカベルネソーヴィニオンっていう赤黒ブドウなんですけど、赤ワインを作ってる黒ブドウがもう本当にこの 100% 豊かに使われてて、もう 15% アルコール度数 15% なんですよね。 ね、結構高いんですけど、はい、その果実味がとても芳醇で豊かで、そしてそれほど酸がものすごく高くなくて、でタンニンがスムーズなのでとても飲みやすくて美味しい。
これはね、もう万人受けすると思いますので、はい、ぜひ飲んだことない方はどうですかね、50ドルぐらいで HEB で売ってると思いますので、はい、
そうですね、
お試しください。
もう何人か集まって、うん、シェアするにはもってこいですし、うん、お肉なんかにもよく合うと思います。
あ、もうバッチリですよ。バッチリですね。もうステーキに合わせるならこれ、
はい、バッチリですね。
お誕生日なんかに私は開けたりします、
う
ん、
あ、いいな、これは本当に素敵です。オースティンホープ
美味しいですよね、
はい
はい、では続きまして、はい、今度は白ワインなんですけど、うん、ラクレマというカリフォルニアを代表する名城地ソノマコーストからの、うん、一本です、
はい、
こちらはですね、モントレさんのシャルドネが結構リーズナブルで美味しいと思うんですけど、はい、うん、ちょっとクリーミーでね、やっぱりナパっぽいんですけど、
うん、
でも涼しいところからできたブドウで作られているので酸も綺麗っていう、うん、サラダとかお刺身、うん、あとはちょっとクリームで煮たサーモンとか
合いますね。
合うと思うんですよね。でこちら何が驚きかっていう、もうテレフォンショッピングみたいになってますけど
確かに
アメリカで買うとね12ドルぐらいなんですよ、うん、
びっくりです。意外と、ね、私の友達でも、うん、冷蔵庫に必ず置いてますっていう方います、
うんうん、そう、はい、でちゃんとしたコルクなので、スクリューだとちょっと安っぽさが出ちゃうかもしれないんですけど、うん、いいですよね。
いい
です、見た目も
本当に、だけど日本の価格がなんと
なんと4200円という。
もうびっくりしました。これひーちゃん今日調べてくれて。
そうなんですよ、今日ね全部日本のエノテカだとか楽天とかで、はい、いくらぐらいなんだろうってこうご紹介するワインを調べてるんですけど、これはね価格差が3倍、
そうですね、3
倍の開きが、買いじゃないですか。
買いです。同じラクレマでもロシアンリバーバレーっていうところが作ってるのはもうちょっとお高いですね、
うん、そうな19ドルぐらいですね。
しますね、ちょっと高いんですけど、もう普通だったらもうモントレーで十分美味しくいただける一本です。
そうですね、
はい、
たまにねコスコでセールをやってたりして、10ドル切る時もあるかもしれないですよ、
それはお得です、
はい
はい、
ということで、はい、まだ10ドル台もう一つありました、うん、次はね、ジンファンデルというブドウ品種で、はい、カリフォルニアで主に作られているブドウです、はい、でこちらからできるワインなんですが、うん、どうでしょうね、すごくフルボディですよね。
そうです、
で、はい、少しジャムのような木を加えてたようなフルーツ
な感じですね。
ブラック系のフルーツですね。
ブラック系のフルーツですね、うん、でアルコールはやはり高いですね。
そうですね、糖度がすごく高いブドウなの で、
はい、アルコール、
そう、アルコール高めで結構ボディがあるどっしりとしたワインなんですが、
うん、
まあ、アメリカならではの品種なの で、日本ではなかなかないんですよね、
ないんですよね。なので例えば日本から出張でビジネスマンがいらっしゃるときによくテキサスに住んでらっしゃるアメリカに住んでらっしゃるビジネスマンが接待でジンファンデルっていうのもされるっていう話もよく聞きます。
おー、そうなんですね、
はいはい、やっぱりアメリカならではの品種ですね。
そうですね、でそのジンファンデルって言っても、うん、たくさん種類があると思うんですけど、その中でもおすすめってありますか？
ロダイっていうやっぱりカリフォルニアの場所なんですけれども、はい、古い古木から作ってるんですね。で古い木って定義はないんですけれども、だいたい100年以上樹齢って言いますかね、木の樹齢が100年以上の古木から作ってるワイン、ブドウからできるワインっていうのはやっぱりあんまり収量って言ってたくさんできないので、一粒一粒にものすごくこう味わいが凝縮されるので、そのロダイ、カリフォルニアのロダイのオールドワインがいいんじゃないかなって思います。
もうおっしゃる通りで、特にステーキなんかに合わせたら最高なんじゃないかと、
はい、テキサスのブリスケットに もう最高に合うと思います。
そうですよね、オールドバインってもう本当に凝縮感がすごくて、すごく有名なのだと Z ってありません？
あります。
10ドルぐらいですよね。
すごく安いです。
あれって ボーグルが出してるのだと思うんですけど、本当10ドルぐらい、ターゲットでも売ってる。
HBとかにも売ってますよね。
そう、ターゲットとかも本当、ね、CVS なんかのコンビニにも売ってるかもしれない。
あ、黄土色みたいな、うん、あのエチケットに Z 入ってるやつですよね、
うん、Z とかあと、はい、あとボーグルだったかな、うん、あと本当にお安いんですよ。
安いです、うん、
あの日本だとおそらくそこまで置いてるお店がないと思うので、うん、はい、これもお土産にはおすすめですね。
はい、ぜひあのジンファンデル覚えてほしい品種です
、はい、じゃあ続きましては、はい、ちょっとお値段上げまして、うん、20ドル台でおすすめをちょっとお話ししようかなと思います。
はいはい、
まず1本目はですね、フロックスリープというところ、うん、ワイナリーから、うん、ソーベニオンブランとカベネソーベニオンのおすすめなんですが、はい、特に私はソーベニオンブランがここのは本当に美味しいと思っていて、うんうん、ナパにあるナパのセントヘレナというところにある家族経営のワイナリーなんですが、うん、あのナパでのオーガニック栽培の先駆者であります、うん、でとってもあのこだわって作っているワイナリーで、うん、10年前と変わらず6000ケースしかあの作って出荷をしていないということで、アメリカだと売ってるお店もあればないところも結構ある。で日本でもすごくあのレアなワインだと思います。でお値段が23ドルほど、うん、本当に綺麗な酸で、はい、少しこうミネラル感を感じる。ミネラル感ってこう、うん、グレープフルーツのような少しこう苦みが残るような感じなんですけ ど、はい、まあ、天ぷらとかに合わせたら最高なんじゃないかなと思います。
飲みたくなります。
あのよくあるこうなんだろう、本当にこう香りの高いソーベニオンブランってあるじゃないですか、うん、
はい、
ああいうのだと少し料理とこうぶつかっちゃう。
そうなんですよね。
ですが、はい、もう本当このフロックスリープのソーベニオンブランは私はもう、うん、あの日本食にはかなり合うと思っていて、うん、あの日本にも持って帰りたいワインに入ってます。う
ん、なるほど。私は実はいただいたことがないんですけれども、うん、はい、あの本当に名前の通りカエルがぴょこんって跳ねてるあのラベルなので、うん、多分見たことある人多いんじゃないかなって思います。
そうですね、すっごく特徴的 で、うん、
特徴的です。
これが美味しいワインって知らなければ多分ラベルでは買わないかなっていう
本当ですね。
うん、これね、あのこのカエルには由来があって、うん、一番初めにワイナリーを始めた場所の、うん、すぐ北にカエルの養殖場があって、その歴史に敬意を表して自らのワイナリーにそれつけたらしいですよ。
そうなの、知らなかった。それは
面白いですよね。
勉強になりました。
うん、もう絶対忘れないっていう。
本当ですね。ソーヴィニヨンブランだけじゃなくて、シャルドネですとかカベルネソーヴィニヨンとかね、うん、あの出してますよね。でも、うん、やっぱりお値段がお求めやすい20ドル台っていうと、やっぱりソーヴィニヨンブランになるのかな。
そうですね。あのカベルネソーヴィニヨンもとっても評判が良くて、うん、はい、あるんですけど50ドル超えますね。
やっぱりね、赤ワインはどうしても高くなっちゃいますね。
うん、そうですね、まあ、これもう手がかかるんですよ、赤ワインの醸造は。うん、あとはオークダルで最後に、うん、熟成させなきゃいけないので、そうですね、そのオークダルが、まあ、お値段もかかるので、高
いですね。いいワイナリーほどフレンチオークって言って、うん、フランス製の、樽を使ったりするの でしかも新樽を使ったりするとね、余計お値段が上がりますね。そうですね、
あの新樽って新しい樽なんですけど、はい、あのワインの熟成をするときに、うん、たくさん香りをつけたいっていう場合には新樽を結構使うんですよね。
そうなんです。
で、あの2回目3回目のユーズドの、うん、樽を使われるところもあって、そうなるとどんどんこう香りの移りがマイルドになっていくっていう特徴があって、だいたいいいワインだと新樽比率が何パーセントで、ユーズドの比率が何パーセントって書いてありますよね。
書いてあります、うん、あの本当に好きな方は今あのよくね、あの QR コードがあの、うん、ワインのボトルの裏にあるところもありますし、そこ行っていただくと意外とあのいいワイナリーさんほど明かしてますね。
そうですね、はい、あのすっごく面白いですよ。ワイナリーのページに飛んで、ね、はい、その一本がどう作られたかっていうのを紐解いていくっていうオタクの世界が我々の住んでいる世界です。
本当です、はい
はい、あの続きまして、はい、今度はスパークリングワインになるんですけど、うん、はい、シュラムスバーグブランクデブランというものです、うん、はい、じゃあこちらあのなっちゃんから、
はい、
ご紹介ください。
これはですね、私は実は知らなかったんですけど、ある方がご自宅にお招きした時に持ってきてくださったんですけど、ニクソン大統領が初めて中国を訪中した際にですね、周恩来さんに持って行ったワイン、スパークリングワインという、それ以来ですね、ホワイトハウスでの御用達に、なってるということらしいんですね。
そう、もうアメリカを代表するスパークリングワイン、
はい、なんですけど、実はびっくりするぐらいお値段がそんなに高くないんですね、はい、普通のこれはフランスのシャンパーニュ地方で作ってるものしかシャンパーニュって呼べないので、シャンパーニュと比較はできないんですけれども、あくまでもスパークリングワインにはなってしまうんですけれども、本当にとっても料理にも合いますし、美味しいですよね。
そうですね、はい、もうこれブラインドで飲んだらシャンパーニュとの区別は私は多分無理です。
皆さんそうおっしゃいます、うん、ワインの詳しい方はおっしゃるほど、このシュラムスバーグブランドブランブランドブランっていうのは、うん、シャルドネ 100% でシャルドネっていう白ブドウがあるんですけど、その白ブドウ 100% で作られたワインスパークリングワインなんですけどね、
うん、
香りもですね非常に控えめでとてもエレガントなんですね。
そうですね、はい、どっちかというと、
う
ん、なんだろう、梨とかレモン、
う
ん、すごく清涼感のある、
ありますね、
うん、あんまりこう甘さはないんですけど、 すごくね綺麗な、うん、
はい、
爽快感のある
があります、
はい、
決して主張が強すぎないので、うん、もちろん最初の乾杯でもいいですし、
そうですね、もう乾杯には持ってこい、はい、
本当にアペリティフなんかにはもう最高の、うん、スパークリングワインじゃないかなと思います。価格も意外とお安いですね。
そう、30ドルで買えるんですが、うん、これを日本で買おうと思うと5800円でした、うん、
やっぱりね、倍ですね。
エノテカさんが輸入されているようで、うん、結構ね5800円ってなるともうシャンパーニュも買えちゃうので
そうなんです、そうなんです。
そうするとなんだろう、知名度的にはね、シャンパーニュを手に取りがちなんですよね、日本に帰っちゃうと、はい、
そうですね、
うん、でもこれねアメリカ帰りっていうことで、30ドルでいくつか買っていかれるっていうのは本当にいいお土産になると思います。
おすすめだと思います。はい、
はいはい、では続きまして、
はい、
高価格帯の30ドル以上のご紹介をさせていただきます。
はい、
まず一番初めに、うん、リッチというワイナリーがあります、
はい、
このお名前を聞いたことがある方ちょっと少ないかもしれないんですけど、うん、ナパにあるワイナリーで、なんとですね大塚製薬が資本を 100% 保有しているという日本にも由来のあるワイナリーです。
そうですね、
はい、うん、でここのワイン何が有名かっていうと、うん、もう1970年代でしたかね、モンテベロっていう畑で採れたカベルネソーベニオンがそのパリの万博のテイスティング会でフランスワインのもう名だたるシャトーを抜いて1位に輝いたっていうので、モンテベルのカベルネソーベニオンがとっても有名なことでアメリカでも人気があるんですけど、他のねちょっと値段のお安いものも十分美味しいんですよ。
そうなんですね、うん、必ず一つのワイナリーが一つのワインを作ってるわけではなくて、もういろいろな品種ですとか作ってるので、うん、本当ね、お高いのはもちろんお高いんですけど、今日はね比較的リーズナブルなものもご紹介していますね。
そうですね、
はい、
今日紹介する一本は、うん、リッチのガイザービルアレクサンダーバレー2019年です、はい、こちらは40ドルで、トータルワインで購入していただけます、
うん、はい、
でこれ2021年のですね、うん、ワインスペクテーターという本当に世界で一番多分有名なワイン評価雑誌の、はい、トップ100の24位にランクインしています。
これはすごいことです。
そうですね、この40ドルっていう価格で、
う
ん、このランキングは結構コスパいい。
そうですね、で先ほどお話しされてたパリスの審判っていうフランスのワインとアメリカのワインを比較したのは本当に1970年代なんですよね、
うん、
なんだけれどももう本当50年ぐらい経ってもやっぱりこのワインの味を維持しているこのリッチのワイナリーってすごいなって思います。
すごいですね、
はい、
実はこの前サンフランシスコに行った時に、うん、リッチワイナリー畑を見てまいりました。
どうでした？
はい、もう本当にねすごく急勾配の坂を登っていって って、うん、あの主人が運転してくれてたんですけども、はいはい、後ろに乗っていた私と娘がもう車酔いになるほどのくねくねのすごくスティープスロープをこう登っていくんですね、
はい、急勾配、
はいはい、そうするとそれモンテベルの坂なんですけど、そこにモンテベルの畑があって、どういう場所かっていうと太平洋とナパ、うん、内陸ですね、うん、内陸部にちょっとねこう山、小高い山が立っていて、はいはい、あって、両方に面してるんですね、うん、その畑が、うんうんうん、でおそらくねこう海風も受けることができるし、うん、内陸からの暖かい風も受けるような、うん、とてもあの標高の高い場所に畑がありました。ちょっとお高いんですけど、はい、ワイン好きな人にプレゼントしても満足していただけるんじゃないかなと思いますね。では続きまして、
はい、
スタックスリープですね、うん、これよく見ますよね。
見ます、
はい、スタックスリープのカベルネソメニオンはとっても有名で、先ほどお話ししたパリスの審判、はい、1973年ですね、うん、これで1位に輝いた伝説的ワイナリーというふうな、はい、あのキャッチコピーがあります。
はい、
どうですか、 お飲みになったことありますか？
ないんです実は。
そうなんですね。
ないんです。
おー、そうですか。
どんな感じでしょうか。
結構ねパワフルな感じです、うん、
パワフル。ナパですよね、
うん、ナパですね、はい、もうすごく凝縮感のある、うん、カベルネソメニオンなんですけど、はい、ちょっとペッパー感もあるような、うん、ただあの酸も高くてそういうペパリー感もあって、うん、タンニンもまあ結構あるようなボディがしっかりしたワインなので、うん、これはね多分ヴィンテージをもうちょっとあの古いものを買って飲むと美味しいんだろうなと。
あ、そうかもしれないですね、うん、もしくは今買ってやっぱり5年最低でも5年ぐらい寝かせるとか ね、
そうですね、5年10年寝かせて飲むといいかもしれないですね。こちらのとっても評判高い、
気になります、
評判高い、
めちゃめちゃ気になります。
50ドルぐらいですね。
50ドルぐらいですか、
はいはいはい、続きましてですね、はい、オンルート、
はい、
オンルートのピノノワール、
EN なんですけど N ではなくてオンルートなんですね。
そうなんですよ。このオンルートっていうのが、うん、旅路という意味、うんでして、うん、このワイナリーの名前に込められた思いとしては、うん、その醸造者たちのピノ作りの旅はまだスタート地点と言っても過言ではないという、はい、こう意味でこうスタート地点に立つ人に贈るワインにも、
名前の由来があまりにも素敵すぎますね。ピノノワール、
はい、すごく果実味のあふれる、
はい、私もねレストランでいただいたことあるんですけど、うん、とてもあの果実味があるんですけどすごくエレガントなんですね、うん、作り方が。あのピノノワールっていうブドウ自体がカベルネソービニオンとか、まあ、シラーとかっていうブドウがあるんですけども、あの比較的繊細で、あの色もですねちょっと薄いですね。
そうですね、
はい、でアルコール度数もあの、まあ、あの品種の割には割と穏やかな、あのカベルネソーヴィニヨンやマルベックなんかに比べると穏やかな感じなんですけど、うん、本当に上品な美味しいワインです。
そうですよね、はい、ナパって結構暖かいので、はい、ピノノワールを作るにはねちょっと難しいんですよね。
うん、うん、
だけどここのねピノノワールは本当にあの、うん、香り高い、うん、そしてこう程よい果実味、うん、酸がそして高い、
あ
で
ね、
かなり熟成のポテンシャルもあるんではないかと。ちょっとマニアックな話になっちゃいますね、すいません。
あの酸が高いっていうのはとっても大事なことなんですよね、うん、実はワインにとっては。
そうですね、骨格になるので。
そうなんですね、あのアルコール、それから赤ワインの場合は酸の高さ、それから渋みですね、
うんうん、
こういったものがですね非常にあのエイジングって言って醸造このままずっと寝かせても可能だっていう要素の一つになるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとはもう余韻の長さですよ ね、
そうですね、
こうなんか口に含んでゴクって飲み込んだ後に何秒間ぐらいこう果実のフレーバーが残るのかっていうのが結構この余韻が長いのか短いのかっていうのもいいワインの一つの基準になってくる気がして、このオンルートは余韻が長い、そういう意味では
フィニッシュと言いますね。
そうですね、
ワイン用語ではフィニッシュって言うんですけど、
ロングフィニッシュって言いますね。
ロングフィニッシュですね。
もちろんお店の方に言って I like the wine that has a long finish って言えば、あこいつはなんだ何者だってなるかもしれないですね。
でもすごいめっちゃ高いのと勧められるとそれはそれで困っちゃうかもしれないんですけど、
お財布事情
でも十分その、 あの値段以上の価値がありますね。またこれも日本価格がびっくりなんですけど、ひーちゃん
はい、こちらね、日本価格9500円でした、はい、
びっくりです。
アメリカ45ドル、安い時だと39ドルぐらいで見るので、本当にお買い得だと思います。
本当ですね。今いらっしゃる方はね、ぜひやっぱりこういうアメリカでしか楽しめないワインを飲まれた方がいいと思いますしね。ご帰国がもしこの春帰国するとか、近々ご帰国がっていう方は今買ってかれて寝かせて、お子さんの成長に合わせて晴れの日に開けていただいてもいいんじゃないかなって思います。
はい、では続きましては、はい、カレラというワイナリーからピノノワールでございます。はい、こちらはですね、ライアンさんじゃないや、
ジャンセンさん、
はい、ジャンセンさんという方が醸造長なんですけど、その方がもともとブルゴーニュというところのロマネコンティ、世界で一番高いと言われている畑ですね、はい、そちら のワイナリーでお仕事をされていたこと、うん、経験があって、ブルゴーニュのロマネコンティから苗木を持ってアメリカで場所を探して、そう、マウントハーランというところなんです。ワインの木を育てていなかった場所に木を植えて自分だけで開拓したっていう、本当にね、素晴らしいワイナリーなんですが、こちらのね、ピノノワールが
先日、ね、私たちちょっと定期的に有資格者だけでワイン会をしているんですけれども、そこでちょっとみんなで飲んだんですけどね、もう、はい、本当に私はその時が初めてだったんですけれども、はい、もう素晴らしい極上のピノノワールが楽しめる、
はい、本当ですね。
びっくりしました。
なっちゃんはそれを飲んで、はい、ジュベリーシャンベルタンでしょ、はい、って言ったんですよ。
ブルゴーニュの、はい、よく赤ワインでジュベリーシャンベルタンっていうピノノワールから作られるフランスのバーガンディのワインがあるんですけど、もうそれかと思ったんですけれども、自分の記憶をたどると私はそれを超えてるんじゃないかなって思いました。
はい、わかります。2016年をその時にはの、うん、いただいたんですが、はい、ちょっとこう枯れ葉感がありましたね。
こ
うピノノワールを楽しむ時にこのリムを見る、うんうん、そのワインのグラスとワインのこの
縁のところ
ですね、ですね、はい、あそこの色はね、ちょっとこう茶色がかってくるんですよね、うん、そうするとこう、あ、少し熟成してるのかなって、うん、彷彿させるんですが、それがね、もう綺麗に変わってきていて、さらにこう、なんていうんですか、枯葉のような、うん、
でした。少しだけほのかに本当にエレガントなクリームさというか、クリーミーな感じもちょっと感じられて、まあ本当本当に美味しかったです。
そう、アメリカでできるんだこのピノノワールがっていうので、
びっくりでしたね。
でこれまたびっくりなのが、2017年ちょうど5年ぐらい前にですね、うん、一番初めにご紹介したデコイの、はい、ファーストラベルのダックホーンという大手ワイナリーになんと買収されております。なの で、まあ、ダックホーンは、うん、本当に信頼のおけるワイナリーだと私は思っていて、うん、もう何を飲んでも間違いのない、はい、バランスのいいワインを提供しているところで、はい、そこが買収をしたということで、もう私はさらに世界に認められたのではないかと思います。
日本での多分知名度はそんなに高くないって思うんですけれども、うん、びっくりな日本で後でひーちゃんが紹介してくれると思うのお値段がまずびっくりなんですけども、
そうですね、アメリカで買うと、うん、畑にもよるんですが、はいはい、ミルズというワインで60ドル、
はい、
ライアンという畑で50ドルで買えるんですが、うん、ミルズワインの方は日本だと1万3000円ですね。
1万3000円、2倍
ですね。すごく高価なワインですので、ね、本当に大切な方に渡す贈答用としても、もしくはもう自分の結婚記念日だとか、はい、そういうのにいただくワインとしても最適かと思います。
本当にこの間飲んだのが2016でしたっけ、はい、私はとっても飲み頃だなって思いました。うもうちょっと寝かせてもいいかもしれないんですけど、うんうん、もう十分美味しさが際立って、
そうですね、
はい、飲んだ後の余韻がとっても長く残って、
うんうんうん、
それで決してなんて言うんですかね、主張が本当に強くなくって愛されるべきワインですね。
そうですね、もうこんなところで紹介している場合ではないんですが、
はい、
すごく販売量も少ないので、見かけたら購入されることをお勧めします、
はい、彼らですね、
はいはい、では最後の1本ですね、はい、プリゾナーカベルネソーベニオン、うん、 こちらは52ドルぐらいするワインでして、はい、日本のね、神の雫という、うん、
漫画ね、
漫画で紹介されたことで人気が沸騰しております、
はい、う
ん、で日本価格はなんと1万7000円でした、うん、
びっくりです、
はい、うん、こちらですね、あのナパのカリストガというところにあるワイナリー、
冷涼なとこですよね。
そうですね、うん、あの冷涼なところなんですが、はい、あのここではねブドウを作ってないんですよ実は。
あ、そうなの。
はい、あのブドウをブドウ農家から買ってきて、うん、醸造だけ自分でするというスタイルを取っているネゴシアンかな、
フランスでいう、
はいはい、フランスでいうネゴシアンという、うん、あのスタイルを取っております。でどういったワイナリーからブドウを仕入れているのかというと、うん、2つありまして、はい、ソラリファミリービンヤードと、うん、セイントヘレナのコートランチビンヤードから仕入れられているそうで、はい、このね仕入れ元のワイナリーの評判がとてもいいんですよ。でソラリビンヤードについては、うん、あのロバート・パーカー氏、はい、ワインアドボケートですね、うんうん、あのそういったあのすごく定評のあるワイン雑誌の幻の100点を獲得したというワイナリーで、私ここのソラリビンヤードのワインは飲んだことないんですが、はい、
やっぱりオリジナルのワインを出してるんですね。
あ、出しております。ありました。あのそこともう一つはセントヘレナという、うん、ナパの本当一番北の方ですね、はいはい、のコートランチビンヤードというところなんですが、そちらはもう100年以上の樹齢を持つ、先ほどお話ししたジンファンデルのコギが有名なところですね、はいはい、あのそういったところからのブドウをソースとしているということで、うん、本当にあの一流中の一流。
なるほど。あの、うん、アメリカ割とあの有名なレストラン、ステーキのレストランではよく置いてますね、
うん、あもう どこでも有名ワイナリーだと、はい、鎖でちょっと
つながれた囚人のような、うん、
はい、
あのあれなんですけどね、このカベルネソーヴィニヨンはブルーラベルなんですけど、うん、よく見るの赤いラベルもありますね。
あれはね、うん、レッドブレンドです。
ブレンドですね。
でジンファンデルが入ってるんですよね。
そうなんですね。
あちらも美味しい。
美味しいですか、うん、あのお値段はあっちの方が安、赤の方が
安い。赤の方が安いですね。赤のはもう40ドルしないと思います、
うん、そうだね。
どちらでも美味しいので、あのどちらでもお好きな方を。
そうですね、アメリカをやっぱり代表するワインの一つと言っても過言ではないと思います、
はい、
うん、ザ・プリズナー。
あ、うん、はい、もうその通りでございます、はい、ということで、はい、ちょっと長くなりましたが、あの、はい、今日はこのあたりにして、あの何か質問とか、あのこういったワインも美味しいよという、
はい、
あのもし何かあればインスタの方でコメントやメッセージをいただければ嬉しいです、
はい、
では今日はあのなっちゃんありがとうございました。
なっちゃん本当に楽しかったです。ありがとうございました、
はい、では皆さんさようなら。
さようなら。